天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。週の初めの日、安息日、このように愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い、御言葉を聞き祈るとき、礼拝のときを備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血潮によって私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝私たちは聖書の言葉、神の言葉に聞きます。本当に主よ、この世の滅びゆく時代の中にあって、変わらない聖書の言葉、神の御言葉に生かされることができますようにお導きください。また今朝私たちは死に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。どう祈ったら良いか、失われたものでありますけれども、聖霊様の取り足の中で死に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げ、あばちよと祈ることができますようにお導きください。かくて私たちにこの礼拝を通して主の恵みと力を主を与えてくださいますように、どうか安息日として、真の安息日として神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。どうか主なる勝利を今朝私たちは受け取ることができますように、祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。ちょっと寒くなってまいりまして、私も鼻水がですね、ちょっと止まらない状況でございます。鼻水ちょっと垂れる状況でございますけれども、命の水が垂れるように、溢れるようにですね、祈りつ御言葉を取り継がせていただきたいと思っております。お体に気をつけて皆様どうぞお過ごしくださいますようにお願いいたします。今日はヨハネによる福音書17章ですね。1年間かけてヨハネ福音書を連続公開してまいりましたけれども、一応ですね、18章からはイエス様の十字架の御言葉でございますので、また来週からはですね、アドベント、クリスマスの時でございますので、まだ18章以降はですね、レント3月にありますけれども、17節の時に読ませていただこうかと思っております。ヨハネ福音書17章はイエスの祈りと記されております。本当に長いですね、結構1節から26節まであるわけですけれども、イエス様はいよいよ十字架にかかれる前に私たちのために取りなし祈ってくださったですね。1節のところで、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるためにと記されております。本当に神の時が、十字架の時がやってきたですね。11節でも、私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが、私は身元に参りま す, です、ね、世というのはこの世、地上のこと、罪の世であります。で、彼らと11節で、17章全体で彼らと出てきますけれども、彼らというのは私たちのことでありま す, です、ね。この17章はいわゆるイエス様の祈りの中では、物理的にです、ね、一番長い祈りと言われております。長さで言えば、月世までの その格闘的な祈りもありますしですね、また徹夜で祈られたと記されております。いろいろな祈りがですね、イエス様あるんですけれども、特にですね、物理的には一番長いです17章は祈りでありますし、その中でいろんな祈りがですね、この中に含まれている、恵みが含まれているのであります。5節で、父を今見舞いで私に栄光を与えてください、世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光をと記されております。世界が作られる前に主はですね、あの時にいた栄光を私たちに与えてくださいとですね、そうです。イエス様は天地創造の時からおられたですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったですね。父と子は同じ時にですね、共に過ごされた。十節でも、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。21節の前半でも、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにと記されております。ヨハネ福音書の特徴はですね、いわゆるマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書があるわけですけれども、マタイ、マルコ、ルカ共感福音書といいまして、父よのイエス様の出来事を忠実に記しております。それに対してヨハネ福音書というのは、もちろん地上のイエス様のことも記されているんですけども、霊的な視点からですね、記されているのであります。この17章でも、神と子、父と子が一緒であるですね、あなたのものは私のもの、私のものはあなたのものであるですね。つまり父、御子、御霊、三位一体ですね。イエス様は救い主であると、先ほど祈りでもですね、宣言されましたけど、まさにそうでありますね。ヨハネ福音書は霊的な視点で語れ、イエス様が救い主であるということですね。特に初代教会は異端との戦いでありました。キリスト教ができて、もう初期の頃はですね、正式な教義が確立されるまで、さまざまな戦いがありました。 第1回2回や会議におきまして、三位一体ですね、父御子御霊が認められ、いわゆるアタナシウス派といわれる正当なですね派が認められ、アリウス派というですね異端が宣告されました。第1回2回や会議で三位一体認められ、またその後のカルケドン会議でイエス様の神性、神性と人性、人性が認められたですね。イエス・キリストは 100% 神であり 100% 人間であるですね。イエス様は人としてこの地上に来られた。だから自分全人類の罪を背負ってくださったんですね。しかしそれに対しても異端が現れて、加減論ってですね、ギリシャ語でドケティモスと言いますですね、英語でドケチズムと言いますけれども、加減説、イエス様の人性を否定した異端であります、ね、そういったさまざまな異端に対して抵抗するためにヨハネ福音書は書かれたのでありますですね。現在もキリストの神性が否定される異端がありますしですね、人間のみに焦点を合わせる、それこそ神学においてもですね、私からしたら異端のようなですね、イエス・キリストの神性を否定するですね、イエス・キリストは人間であったというですね、そういったことを言うですね、そういったことも出てきている中にあって、私たちは改めて今日のヨハネ福音書17章を通して、天地創造の時からイエス・キリストはおられた、あなたのものは私のものであり、私のものはあなたのものであるですね、私たち改めて三位一体をしっかりと認識し、イエス様の福音に生きるものとなってまいりたいと願うのであります。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い合わす例は全て神から出たものであるです、ね、イエス・キリストのことを公に言い争わない例は全て神から出ていません。これは反キリストの例です。さまざまな異端がある中にあって、私たちは改めて今日の17章を通してイエス様が御子救い主であるですね、そして救い主にあってですね、イエス様は私たちに永遠の命を与えてくださったですね。17章の2節で、そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一まことの神であるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることで です、ね、イエス様を信じることによって救われるですね。8節の後半でも、私から身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。私をお使わしになったことを信じたんですね。信仰を持って救われる、そして永遠の命が与えられる、特にイエス様の十字架を通して与えられるんですね。本当に今日の17章には、父御子御霊三位一体、そしてまた本当にイエス様が永遠の命を与えてくださるんですね。そしてイエス様はこの地上において、12節で、私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りましたですね。この地上をですね、弟子たちを守ったよと、ね、記されているわけでありますね。私はこの17章のですね、まあ、結構長いですね、イエス様の祈りを読みながらですね、まあ、これ一体何について書いているのかなと思ったんですけれどもですね、まさにイエス様が私たちのために祈ってくださったですね、その祈りがですね、記されているのであります。具体的に2つの祈りがですね、ここに記されているのではないかと思いますですね。第1番目は、イエス様はキリストの体、教会のために祈ってくださった。教会が一つになるように、私たちが一つの体となるように祈ってくださった。教会というのは本当に主の愛によって結び合わされて一つになる、それがキリストの体でありますね。私たちはその部分であります。11節の後半で、私たちのように彼らも一つとなるためです。彼らというのは私たちですね。教会が一つとなるですね。私は天に上げられますですね。12節、13節で、しかし今私は身元に参りますですね。もう私は天に召されるからだからですね。15節、私がお願いするのは彼らですね。この地の本当に人々、クリスチャン、教会をこの世から取り去るのではなく、悪いものから守ってくださることです。主よ、彼らを守ってください。17節、真理によって彼らを聖なるものとしてください。ですね、イエスさんは私たちキリストの体の教会のために祈ってくださったです、ね。それは単なるですね、守ってくださいではなく、本当に聖なるものとしてください。ですね、そして一つにしてください、一つにしてください。ですね、20節の後半からでも、すべての人を一つにしてくださいです、ね。22節、私は彼らに与えました。私が一つであるように、彼らも一つとなるためです。私が彼らのうちにより、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つとなるためです。 イエス様は十字架を前にしていよいよ本当にこの世を去っていく、ね、手に召されるにあたって、まあ、聖霊を与えてくださるんですけれども、聖霊を通して本当にキリストの体が一致するようにです、ね、教会が立て上げられるようにです、ね、初代教会使徒言語録2章を読んだら分かりますけれども、まあ、リバイバル聖霊が下って教会が誕生しますけれども、その時にはいわゆる原始共産主義と言われてですね、もう全てのものをもう分かち合ってですね、自分のものをですね、もう主に捧げ、教会に捧げ、そして心を一つにしてですね、共に信仰生活に励んでいく、その中にあって多くの魂が救われるですね。教会は心が一つになるときに主の栄光が表される。ですからイエス様は最後の祈りにあって、主をどうか彼らを一つにしてください、キリストの体を一つにして主の栄光を表してくださいですね。私たちもキリストの体が立て上げられるようにですね、一つとなるときに主は栄光を表してくださるんですね。それはイエス様が言われました、二人または三人が主の名によって集まり心を表して祈る祈りを主は聞いてくださる。教会というのはただバラバラにですね、信仰生活に励むのではありません。このように教会に集って、そして心を合わせて祈る、ここに力があるんですね。ですから礼拝を捧げ、また水曜祈祷会ですね、金曜リバイバル祈祷会ですね、婦人会、また蒼天祈祷会ですね、私たちが心を合わせて祈るときに天の門が開かれる。教会の祈りには天の国の鍵が授けられていると記されております。どうか教会が一致するように、そのためにイエス様はこの十字架を前にして祈られたのであります。教会のために祈られたのであります。ですから私たちは神殿に集い、主の愛によって、十字架の愛によって愛し合う、愛し合うところが難しい、一つになるというのは難しいことでありますね。ただ集まっているのが教会ではありません。それ十字架の愛によって許し、愛し合い、そして心一つにして主を賛美し祈りを下げていく。イエス様が祈られたように私たちも一つになって信仰生活に励んでいく。そのことが私たち一人一人の勝利へとつながっていくのであります。いよいよ、まあ、クリスマスが近づいておりますけれども、シメオンとアンナですね、イエス様に出会った老預言者であります。彼らもいつもいつも神殿に行って、教会に行って、ね、共に祈りを捧げ、その中でメシア、イエス様に会うことができたです、ね、私たちはイエス様の祈りに応え、キリストの必ず教会に集って、そして心を合わせて祈っていくです、ね、そこにおいて主の栄光が表されるのであります。もういつも話していますね、川端兄弟でありますけれども、もうとにかく教会を愛するですね方でありました。いわゆる教育者でもない一信徒でありましたけれども、とにかくすべての祈祷会に朝に晩に参加してですね、来月12月そして1月はですね新年になりますけれども、新年の1223はですね、新年ミニアシュラム聖会という、まあ、聖書を読んで深く祈ってですね、またそれを分かち合うというですね、まあ、そういうですね、まあ、集会にも川端兄弟はもう参加してですね、もう全ての集会に参加するですね。そこにおいて教会の祈りに合わせて、その中で川端兄弟自身もそのご家族も祝福を受けていくですね。ある教会の方も、まあ、皆さんそうでありますけれども、本当に問題があった時にとにかく教会に行ってですね、その方も蒼天に行って、もうとにかく主よ、問題を解決してください、解決してくださいですね。その教会の心を合わせた祈りの中 です、ね、やっぱり神様祈りを聞いてくださるです、ね、イエス様は私たちに一つになりなさいです、ね、祈っておられるです、ね、私たちも神殿に集って主の愛によって、また祈りによって一つになりたいと願うのであります。イエス様はなぜ一つになるように祈られたのか、それはただ私たちが祝福を受けるためだけではありませんです、ね、18節に、私を世にお使わしになったように私も彼らを世に使わしました。20節、また彼らのためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。私たちが本当にキリストの体につながって一つになる、そこで恵みを受けて終わりではなく、そして私はあなた方を世に使わせてやろう。私たちは派遣されるために出ていく、出て行って福音を伝えるために私たちを召し出しておられるのであります。19節の後半で、彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。真理によって捧げられたものとなる、これはつまり献身者ですね。 主にすべてを捧げるもの、福音宣教のために用いられるものであるんですね。献身者というのはいわゆる何か教育者だけを言うのではありません。皆さんお一人一人イエス様から救われたものは皆献身者ですね。私たちが献身者になるよ、そこまでなるようにイエス様は祈られたのであります。私たちがただこのキリストの体で一致して救われて恵みを受けていくですね。そこで終わりではない。イエス様の願いは、イエス様の祈りは、どうか一人一人がその教会の中で主の栄光を表すものと変えられます。この世に出ていって福音を伝えることができますように。本当に高田兄弟がですね、今日も朝もですね、調整してくださいましたですね、イルミネーションをですねしてくださいましたけれどもですね、本当に感謝ありますけれども、もう博多駅とかですね、先週も通って、もうサンタが、でっかいサンタが出てきてですね、もう本当にもうキラキラ輝いている。しかし人々はもう世の本当に滅びの中に、いわゆる見た目的には明るいかもしれないけれども、人々の心はもう絶望と失望とですね、悩み苦しみ罪の中に陥っている。その中にあって私たちは派遣されるように、私たち真の道に立つようにイエス様はそのために祈っておられるんですね。私たちはこのクリスマスの時、いよいよ一つになって、そして福音宣教のために押し出されていく、そのようなものとなってまいりたいと願うのであります。私たちがなぜ救われたのでしょうかですね。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。そうです、皆さんお一人から神様が尊い存在として作られた、キリストの体部分として作られたのであります。それは単に選ばれたのではなく、そこでそれはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。私たちが選ばれたのは、私たちが救われたのはイエス・キリストの福音を伝えるためである。今日のヨハネ福音書でも、私も彼らを強に使わしました、主は私たちを使わしたいと願っておられるですね。そのために主は私たちを選んでくださったですね。ヨハネ福音書15章においても、私はブドウの木、あなた方はその枝である、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んで、あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにですね。私たちが出ていってこの教会で恵みを受けてそこにとどまるのではなく、出ていって豊かな実を結ぶように、そのために主は私たちを選んでくださった。私たちは本当にイエス様の祈りに応えるものとなってまいりたい。主は本当にあなた方が一つになるように、一つになって終わりではなく、私も彼らを世に使わしました、彼らのためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにも主は祈っておられる。私が出て行って福音を伝えることを通して、信じる人々のためにイエス様は祈っておられるですね。教会の祈りの中で、一つになったその中で恵みを受けていく。パウロもまさに世界宣教の人でありましたけれども、アントキ教会のその一致した祈り、その力によって送り出されていったのであります。今日は月に1回の世界伝道の祈りの時間であります、祈りの時でありますね。私はなぜ世界宣教をしなければならないのでしょうか。こんな小さい教会で、日本の弱い教会の中 です、ね、いやもう目の前のことはいっぱいいっぱいで です、ね、そういうことはいろんな理由はつけれるかもしれないけれども、しかし神様の願いは私たちが使わされること、しかも全世界に使わされることを願っておられる。その光は誠の光で、世に来て全ての光を、全ての人を照らすのである。神様の願いは全世界の人々が救われるですね。クリスマスには3人の、まあ、3人か分かりませんけれども、東方の博士たちがイエス様の礼拝者と 最初の礼拝者としてやってまいりますですね。まあ、東方の博士ですから異邦人でありましょうですね。最初の礼拝者は異邦人が礼拝をしたですね。私たちが一つになるときに、世界の人々の救いのために祈るものへと変えられていく。イエス様はそのことを願っておられるです、ね。ですから今日の祈りの中で、彼らを、私を世には使わしいなっていうように、私も彼らを世に使わしましたです、ね。私たちが本当に主の愛に満たされるならば、この教会で祈るならば、世界の人々の救いのために、ね、世界宣教の宣教師の先生方のために祈り捧げていくです、ね。来週からアドベントであり、また毎年ですね、クリスマスは世界宣教特別献金も捧げようとしております、ね。 クリスマスは私たちが恵まれる時ではなく、もちろん私たちも恵まれますけれども、世界の人々に福音が伝えられるように祈る時ではないでしょうか。武田先生の恩師のメーベル・フランス先生は本当に多くの犠牲を下げてですね、もう本当にですね、もう戦争が始まる時にも、第二次ですね、世界恐慌の時にもですね、もうどのような困難の中でも日本にとどまり、日本のために宣教し続けました。いわゆる鬼畜米英と言われるですね、もう敵性国、アメリカは敵性国でありましたけれども、それでも戦時中も日本に残ってですね、捕虜収容所に入れられて日本に仕えてくださった。それはイエス様の大宣教命令があったからです。なぜ彼女がしかし日本に宣教に来ることになったのでしょうか。それはお母様の祈りであります。お母様は世界の救いのため、日本の魂の救いのために、行ったこともない見たこともない日本のために、1900年代初頭であります、日本がどんな国かもわからない、そんな国のために涙を流して祈っていた。それはまさに道の思い、そしてイエス様の思いであります。イエス様は教会一つになり、そして献身して宣教することを願っている、そこまでイエス様は祈っておられる、願っておられるのであります。私たちは今日のイエス様の祈りを本当に読みながらですね、主よ、どうか教会を一つにしてください、そこにおいてリバイバルを与えてください、そして世界に私たちを使わせてくださいですね、そのような祈りを捧げるものとなってまいりたいと願うのであります。もう一つ、今日のヨハネ福音書17章から受け取った恵みでありますけれどもですね、イエス様は本当に彼らが一つになるように、教会が一つになるようにですね、祈りを捧げてくださった。それともに私たち一人一人のためにイエス様は祈っておられる、祈ってくださったですね。11節の後半で、聖なる父を私に与えてくださった皆によって彼らを守ってくださいですね。彼ら、私たちのことであります。私たちを守ってくださいですね。私はもう天に上げられますですね。その中にあって本当に主を、教会であり、またクリスチャン一人一人をですね、15節でも、私がお願いするのは彼らが世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。彼らが守られるようにですね。17節、真理によって彼らを聖なるものとしてくださいですね。本当に私たち一人一人を聖なるものとしてくださいですね。26節、私は皆を彼らに知らせました。私たちに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。どうか彼らの中に、私の中に主の愛を満たしてください。イエス様は私たち一人一人のために今も取りなし祈ってくださっておられます。そのためにイエス様は聖霊を与えてくださいました。あなた方を孤児にはしておかない。あなたを一人にはしない。主が共にいてくださるからですね。パウロは言いましたですね。私は世の終わりまであなた方と共にいる。私はあなたと共にいるですね。主がパウロに対して語りかけられたのでありますですね。主が私たちのために取り出し祈ってくださらなければ、そして主が共にいてくださらなければ、インマヌエルしてくださらなければ、私たちはこの世において生きていくことのできない弱いものであります。今終末時代であります。一昨日の金曜日にも金曜リバイバル祈祷会でメッセージをさせていただきました。ルカによる福音書21章、ルカ福音書のいわゆる小目視といわれる箇所であります。今終わりの時代であり、地震が起こり、疫病が起こる、そして戦争の噂、戦争の騒ぎを聞くだろう。しかし心を騒がせてはならない。ロシアとウクライナで戦争が起こり、もう長距離核導弾、もうあのですね、ロシアが放ったあのかですね、あの長距離ですね、ミサイルはもう核弾頭を乗せることもできるですね。プーチンが言ってるわけであれば、もしかしたら第三次大戦も起きるかもしれないと、彼の口から具体的な言葉が出てきたのであります。一体この世はどうなっていくのか。地震が起こり、疫病が起こり、2020年からパンデミックが起こり、まさかこんな時代が来るなんて思いもしませんでした。しかしルカ20章でイエス様は言われました。だから山に登りなさい、教会に登りなさい、教会に登って一つになりなさい、そして御言葉を聞いて目を覚まして祈りなさい。その時に主は言われました。髪の毛一本もなくならないであろう。イエス様は主が共におられるから、 イエス様は今も教会のために祈り、そして私たち一人一人のために祈っていてくださる。ロマ書8章34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右にいて私たちのために取りなしてくださるのです。イエス様が十字架上で血を流しながら今も私たちのために、皆さんお一人お一人のために取りなしていてくださる。だから今日の祈りにおいても、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。主よ、どうか彼らを守ってください。イエス様はその祈りを下げ、その祈りに私たちが応えるものとなってまいりたい。教会が一つになるように、そして私たちが主の祈りに応えて清いものとなることができますように。ペテロが十字架にかかる前に、もうイエス様はペテロがもうですね、つまずくことを知っていたんですね。彼がもうイエス様を裏切ることを知っていたんです。そのためにイエス様はもうすでに祈っておられた。シモン、シモン、サタンはあなたを小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。もうイエス様はペテロがつまずくことを知っているんですね。その弱さの極みの中でもイエス様は祈ってくださる。そしてあなたは聖霊を受けて再び立ち上がりなさいですね。主は私たちのために、弱い私たちのために今も十字架上で取りなし祈っておられる。その祈りに応えていく。まさに今日の17章はそのための祈りであります。イエス様は弱いペテロを選んで、そして彼らに裏切った、もう一度呪って裏切った弟子たちをあえてまた選んで、全世界に出ていって福音を伝えなさいという、もう尊い大宣教命令を弟子たちに与えた。弟子といってもガリラの片田舎の漁師であります。まさに私たちのような本当に愚かな弱いものであります。しかし神は弱いものを選んで、そして彼らのために祈って、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。だからあなたは出て行って福音を伝えなさい。教師は私たちに語られます。教会が一つになるように、またあなた方一人一人がたとえ倒れたとしても信仰がなくならないように、私はあなたのために祈っている。私たちはその招きに応えるものとなってまいりたい。私たちが聖霊を受けるときに、主の愛を受けるときに、主の祈りを受けるときに、私たちはそのようなものへと作り変えられるのであります。それは主が共におられるから、髪の毛一本もなくならない。2週間前だったでしょうか、私と妻で彼方の姉妹を訪問いたしました。貝の熊病院に入院しておられますけれども、本当に、まあ、行くたびにですね、本当に恵まれます。もうやもめであります。本当にご主人も天に送りましたけれども、本当に心からの笑顔 です、ね、いつも笑顔で行けばですね、会話をします。それは単なる彼女のキャラクターだけではありません。彼女と共に主が共におられるから、彼女は病院に行って帰ってきたら、自宅に帰ってきたら、もう家でご主人がですね、もうソファーで座ってた状態で天に召された。もうですね、どのような思いだったでしょうか。これまで長年連れ添ってきたご主人がですね、病院ではなくもう家の自宅 ですね、固まってる状況 ですね、もう最初分からずに、ね、家事をしていながらですね、でも返事がないからよくよく見てみると召されていたですね。自分がもうご主人を見取って、自宅で見取ってですね、週に3回の透析がありですね、そしてもう今はですね、もう自宅が4階にあるから、もう家にも帰ることができないですね。階段で登らないといけないからですね。まあ一人息子さんおられますけれども、小さな幼子ですね、おられますし、なかなか世話ができないということで、もう今はもう病院にいざるを得ない。体はまあそこそこですね、健康でありますけれども、とても寂しい現実であります。しかし彼女とお会いするときにですね、いわゆる強がりではありません。本当に主の恵み満たされてですね、私たちと本当に会話し、祈りの時、賛美の時を持たせていただきました。それは今もイエス様が十字架上で私たちのために取りなし祈っているから、彼らを守ってください。イエス様は今日のヨハネ福音書17章で、教会のために私たちのために祈ってくださっている。私たちは一人ではありません。主が共におられるから、その励ましの中で私たちは信仰生活に励むことができるのであります。 1968年このちょうどこの教会が街道ですね、開拓の年ですね、私が生まれる6年前でしょうかですね、北基地を中心に金見油症事件というですね、まあ食用油の食中毒事件が起こり、九州全土にですね、まあ、及んだ大変な事件でありましたけれども、その中にあって自分の子どもたちも病気になったですね、神の隆三さんというクリスチャンでありますけれども、原告団の代表としてですね、金見を訴えるですね、金見社長を訴えるですね、まあ、これはまあいよいよまあこの世における裁判としてまあ正しいことでありますけれども、まあ金見の社長の態度が気に食わない、それは悔い改めないですね、もう謝罪をしないですね、悪いことをしたのに謝罪をしない、それに対しても神野さんはクリスチャンでありますけれど もう許せないですね。聖書の中には7度を70倍するまで許しなさいと書いてあるけれども、もう許せない、その憎しみの心が自分を捉えている、もう苦しいですね。どんなに祈ってもしかし答えはない、沈黙でしかない。私は泣きたくなりました、涙が止めどなく流れました。誰もいない、泣けるだけ泣け、子供のように鼻も詰まりました。この汚い呪いに満ちた心、憎しみと呪いにのたうち回る心、それこそ夜でございます、絶望です、ね、これが死か、私のどこから怒りがこみ上げてくるのだろうか。しかし私のほか誰もいない個室、しかし誰かがいた、誰もいないと思っていた、自分はたった一人と思っていた、しかしその彼のために取りなし祈る人がいた、私の訴え求めていた方がいた、私では一人ではなかった、私の呪いも憎しみも怒りも悲しみも聞き流すことなく聞いてくださる方がいた。主よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、そう言って取りなす方がいた。あなたは許そうとしない、許せないあなたは何者か、これはイエスの御声です。イエス様の声が聞こえてきた。私のベッドの棚には鎖にかけられた十字架のキリストがかかっていた。今も十字架につけられたもうイエス様が神のさんと共にいてくださった。今もイエス様が十字架上で取りなし祈っていてくださる。ですから私たちは信仰生活に励むことができるのであります。ダビデのようにたとえ主の影の谷を歩むとも災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださるからです。私は本当に絶望な状態です、ね、を歩むかもしれないです、ね、しかしその中にあっても主が私たちと共にいてくださる。私がお願いするのは彼らを世から取り去るのではなく悪いものから守ってくださることです。イエス様は17章において祈りを捧げておられます。本当に私たちが主が共におられる、そのためにイエス様は来月からです、ね、クリスマスでありますけれども、今までの主が神としてそして人として来てくださった、そして聖霊としていつも共にいてくださる、これが聖書の福音であります。今日はヨハネ福音書17章を読みました。この17章は神様の愛、またイエス様の愛で満たされたイエス様の祈りであります。イエス様はいかに教会を愛し、そして私たちを愛してくださっているか、教会が一致するように、そして主の御心に従って私も彼らを世に使わそう、世界に出ていくことができますように、そのためにイエス様は祈っておられます。いよいよ来週からクリスマス、アドベントを迎えます。本当に世はきらびやかな光が満ち溢れている世でありますけれども、人々の心は輝きと相反して暗闇と孤独と罪の中にあります。どうか私たちがイエス様の祈りに応えて、命の光を、イエス様の光を照り輝すことができますように祈ってまいりたいと思います。主イエス様が今も祈っておられます。教会のために、そして私たちのために。ですから私たちも主の祈りに応えるものとなってまいりたいと思います。私自身は自分自身を捧げます。彼らも私たちも真理によって捧げられたものとなるためです。私たち一人一人が主から選ばれたものとして、献身者として福音宣教に立ち上がるように、今日の御言葉は私たちを励ましている御言葉ではないでしょうか。どうか皆さんお一人一人が主の愛に応えられる皆様となりますように、切にお祈りいたします。一言お祈りします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はヨハネ福音書17章を通して主の恵みと力をいただき感謝いたします。本当に主よ、私たちは弱いものでありますけれども、その弱い私たちのために、弱い教会のために、今もイエス様が取りなし祈ってくださっていることを心から感謝いたします。 どうかその祈りに応えて、私たちはいよいよ聖霊の恵みと力を受けて出て行って福音を伝えることができますように。本当に終わりの時代であります。多くの人々は傷つき疲れ果てています。どうかこの世にあって私たちが聖霊の恵みによって出ていくものとなることができますように、主をお願いいたします。どうか本当にこのように伝われたもので、全ての兄弟姉妹の上に、その家族の上に主の恵みと力を与えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉の成就を信じてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。反復聖歌245番、お差し支えない方はご立をお願いいたします。